こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。実寸型紙付き、ディップ液にワイヤーをくぐらせて作るディップフラワーアクセサリー練習場は MNCC によるディップフラワーアメリカンフラワーの入門実用書である。ディップフラワーは細いワイヤーを花弁や葉の形に整え、ディップ液にくぐらせて薄い膜を作る技法で、ガラスのような透明感とワイヤーワークの線の繊細さを合わせ持つ。本書は作品写真を見せるだけでなく、制作の基礎とアクセサリーへの仕立て方を結びつけ、初めて取り組む読者が工程を終える構成を目指している。大きな特徴は実寸型紙の付属であり、花の輪郭や大きさを自力で判断しにくい初学者の負担を軽くする。サンポポ、ブルースター、花水木、ユリ、ラナンキュラス、コチョウラン、モミジ、クリスマスローズなど、植物の形態と季節感を生かした幅広いモチーフを扱う点にも特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ワイヤーの輪郭線とディップ膜で花を成立させる技法。本書の中心にあるのはワイヤーで作る輪郭とディップ液が作る半透明の膜を一体化させる制作原理である。一般的な立体造形のように素材を削ったり盛ったりするのではなく、まず線で花弁葉茎の骨格を組み、液にくぐらせることで空間を膜として満たす。この順序を理解することは重要で、完成度は色だけでなく、ワイヤーの曲線、花弁の開き方、接合部の整理によって大きく左右されるからである。透明な膜は光を通すため、輪郭の歪みや形の不均衡も隠れにくい。一方で、わずかな線の違いが手作りらしい表情にもなる。本書はこの技法をアクセサリー制作へつなげており、繊細に見えながら装身具として扱える強さを備える点を示す。読者に必要なのは、花を写実的に再現することだけではない。ワイヤーの線を簡潔に選び、膜の透明感を損なわない形にまとめるという素材固有の見せ方を身につけることである。次に、実寸型紙が担う型紙率反復練習の基準。付属する実寸型紙は、本書を単なる作品集ではなく練習場として機能させる重要な要素である。ディップフラワーでは、花弁を形作るワイヤーの大きさが揃わなければ、複数枚を組み合わせた時に花の中心がずれたり、全体の開き方が不自然になったりする。初心者が図案から寸法を読み取り、同じ形を繰り返し作る作業には予想以上の難しさがある。実寸の基準があれば、まず輪郭を正確に追うことに集中でき、失敗した場合にも原因が曲げ方なのか、ディップの状態なのか、組み立てなのかを切り分けやすい。さらに型紙は、均一な花弁を作るためだけのものではない。基準通りに作った後、あえて角度や大きさを変えることで、立体感や個性がどのように変化するかを検証する起点にもなる。本書の型紙は、自由なアレンジを急ぐ前に形の再現性を体得するための足場として価値がある。さらに、写真中心の手順解説と制作途中を読む力。ディップフラワーでは、完成写真だけから制作を逆算するのは難しい。ワイヤーをどの順で成形し、どこを束ね、液に通した直後の膜をどのように扱うかといった途中の判断が最終的な見栄えを決めるためである。本書は詳細な手順写真を掲げ、道具の扱いと工程の移り変わりを視覚的に確認できるようにしている。これは初心者にとって、文章の指示を手元の動きへ変換する負担を減らす。とりわけ花の制作は、平面の型紙、立体へ整えたワイヤー、膜を張った部品、組み上げた完成形の間に差がある。各段階を見比べられることは、作業の目的を見失わないために有用である。利用者の感想でも、写真や文字の見やすさ、作り方の分かりやすさが評価されている。ただし、一部の制作工程はモノクロページが多く見づらいという指摘もある。色の判別が必要な箇所では、完成例や材料表示と照合しつつ読む姿勢が求められる。そして、多様な植物モチーフから学ぶ花弁葉季節感の表現。本書は、タンポポ、ブルースター、ワイルドストロベリー、花水木、クローバー、ユリ、ラナンキュラス、スミレ、多肉植物、ハイビスカス、キク、コチョウラン、モミジ、コスモス、ドングリ、クリスマスローズなどを作品例に含める。ここでの価値は、題材の数そのものより植物ごとに異なる形の問題へ取り組める点にある。例えば、花弁が放射状に広がる花では中心からの配置が、ユリやコチョウランのように特徴的な花姿を持つ花では部品の角度や輪郭の識別性が重要になる。クローバーやモミジでは、花よりも葉の切れ込みや面の広がりが主題となる。さらに、実やどんぐりのモチーフは、花弁以外の小さな造形をアクセサリーに取り込む視点を与える。春菜作集を想起させる題材が揃うことで、読者は技法を反復しながら、色形用途の選択によって季節感を表す方法も学べる。特定の花だけを上手に作るためでは、観察した植物の特徴をワイヤーと膜の言葉へ置き換える練習として読むことができる。最後に、観賞用の花から身につけるアクセサリーへ仕立てる視点。 リップフラワーは繊細な見た目ゆえに鑑賞作品として捉えられがちだが、本書はアクセサリーという用途を明確に据える。装身具にするには花の造形が美しいだけでは足りない。耳元、胸元、髪など装着位置に応じて大きさ重なり向き、金具との接続を考える必要がある。小さなモチーフでは花弁の枚数や葉の量を抑え、輪郭が読み取れる配色と形にする判断も重要になる。また透明感のある素材は光や背景の影響を受けるため、単独で見た印象と身につけた時の印象が変わりうる。本書に並ぶ多彩な植物作品は同じ基本技法でも、モチーフ選びによって日常的な商品から印象的な花のアクセサリーまで展開できることを示している。完成品をただ再現するだけでなく、どこで使う作品かを先に考え、花の大きさとパーツ構成を選ぶ。この実用的な視点がハンドメイドを継続する上での設計力につながる。結論として、本書はディップフラワーに初めて触れる人、あるいは道具は揃えたものの、ワイヤーの成形と花の組み立てに確かな基準が欲しい人に向く。実寸型紙があるため、曖昧な見本を手がかりに試行錯誤する前に花弁や葉の基本形を反復できる。詳細な手順写真と豊富な植物モチーフは技法の確認と作品選びの両方に役立つ。透明な膜の美しさだけでなく、線の精度、部品の配置、アクセサリーとしての大きさと扱いやすさまで考える入り口を提供する点が実践的である。類書にもディップアートの作品集や高度な装飾技法を扱うものはあるが、本書の差別化要因は初心者向けの手順と実寸型紙を組み合わせ、具体的な形を再練習へ焦点を置くところにある。一方、色の確認を重視する読者は制作ページにモノクロ部分があるという利用者の指摘を踏まえ、完成写真や材料情報を補助的に参照すると良い。まず基本形を確実に作り、次に季節の花や葉へ応用したい読者にとって技術書とアイデア集の役割を兼ねる一冊である。ご支援いただける場合は MCC ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。